こんにちは、ポッドキャスターの佐々木です。今回は宮城県のとある集落での外国人技能実習生と、村人の方々との交流の実際の実例を踏まえて金型社長に思いを語っていただきます。それでは早速お聞きください。
宮城県の小鹿半島ってあの、ちょっと突き出たところあるようですね、でそこでやっぱ過疎、すごい過疎化で、代々伝わる祭りができないんですと。でも今年はできましたっていうんですね。おみこしをね担ぐらしい、重たいおみこしを担いで、なんかするらしいんですね。その担ぎ手がもう若い子がいなくなってできんようになると、でも今年はなんかできたっていうんですね。なんでか言ったら技能実習生の若い男の子たちがバー担いでる。でそうするとね、その村自体が人口なんか300人ぐらいの村で、でそこがもうモスクも建てて、村ごと受け入れ体制して、受け入れて、ということは労働力だけじゃない、でそれを見て、あなるほど、じゃあ2年3年もしかして5年滞在になるかもしれない。でその中で労使関係だけじゃなく村ごと、企業も含めて外国人の全部受け入れる、これってモールドサポートの道場社長が言ってた文化、あのことかなと思ったんですね。そうなっていってるんですね。
なっていってますね。あとね、やっぱり近い部分はあると思うんですよ、ミャンマーっていうのがね。同じほとんどが仏教徒であるっていう、そこのやっぱり馴染みというか
余計そうなんですね。
で確かにね、そのモスクを作るっていうのはあるんですけど、でそうなってくると、いやそれ良し悪しはあると思うんですよ、今ヨーロッパで問題になっているような移民政策の失敗って言われてますけど、
なるほどなるほど、
もうほぼ町がね、占有されてしまってっていうような、元々の人たちが、大体ヨーロッパキリスト教会多いじゃないですか。でも今キリスト教のその信者さんっていうのが、日曜のね礼拝とかにも来なく、若い人たち来なくなってて、そうすると何が起こるかって、教会に対する寄付なりそんなものが減ってくるわけですよ。
なるほど、
そうするとね、教会が身売りしちゃったり、そのねキリスト教会がどんどんモスクに変わって、今日本でもその移民、政策っていうところでいろいろやっぱり今労働力としてどんどん受け入れようとしてますよね。僕は実習生として、受け入れて文化を分かり合おうっていうのもある、でそこはなんでミャンマーって言ったのかと、そこにやっぱり同じ似たような文化がやはりあるっていうことも一つだし、で日本語に文法も近いっていうこともあるし、でやはり何年かいたいって言ってもやっぱり帰らないといけないっていうのがありますから、そういう面で実習生っていうのはやはりある程度制約があるっていうところで、僕はいいんじゃないかなと思ってるし、でそのままやっぱり日本のファンになって永住したいっていうことであればもっと頑張って、でそうなったらやはり日本に住むからにはやっぱり日本の文化馴染んで、日本人と同じような生活、もちろん自分たちの文化もあるから、それはそれでみんなに理解してもらった中で、でも仮に外国から日本へ来て住むんであったら、日本に言ったら国民になるんだけども、やっぱりそこで ある程度の遠慮というか、それも僕は必要なんじゃないかなっていう面もあってね、だからいろんな面でちょっと異論もあるだろうし、僕も諸手を挙げて、もうどんどん外国から入ってきなさいっていう気持ちではないんです、でもやっぱり日本の文化を分かってほしい、でそれを分かってほしいならば相手の文化も分からないといけないと、これは各国共通で、持っていなきゃいけない意識だと思うから、それが基本だと思うんでね、その部分ではものすごくそういうことを心がけてますけど、じゃあみんな入ってきてもう日本に住んでくださいっていう意見ではまだないんです、僕は。
なるほど、
そういう部分もあるんでね、だから日本ってやっぱり島国だし、 でやっぱりと言いつつすごいいろんな文化を受け入れてきて今の日本の文化になってるわけで、そういう意味では日本の国民性ってすごいいいなと思うんだけど、うん、あのやたらめったりそれは、ね、じっくり熟成されてきたんであって急激な変化ではない。
そうですよね。
だから日本人がその急激な変化にさらされた時にどうなのか対応できないと思うんですよ、うん、多分あの政治的にも、うん、あの経済もそうだし、うん、で文化の面でもやっぱりいろいろ圧力が出てくる可能性あるんで、やっぱりそこはゆるりとやっていかなあかんのじゃないか、うん、これはまあちょっと政治の話になるかもしれないけど、はい、はそういうふうに思ってます。
なるほど、めちゃめちゃストレートな意見聞きました、文化を受け入れて、うん、徐々に受け入れていかないといけないというのもこの本気まりの話の中で、うんうん、でも社長自身はもう 100% もろ手を挙げてっていうことでもない
とことでもないですね、うん、でもやっぱり来たら来たで学ぼうとする姿勢であったり、うん、あ本来僕らが忘れているような気持ちをやっぱり思い起こさせてくれるっていう意味でもすごくもう勉強にもなるし、うん、でやっぱりこう仲良くなれたっていうのはすごくいいことだと思うんですよ、うんうん、でも基本的にはやっぱりそれを学んだことを持ち帰って自分の国のために役立ててほしい。
あ、OK、うん、なるほど。
だから今僕らがプラスチックの業界にいます、うん、でも、うん、例えばミャンマーに帰ったらプラスチックの産業が成熟してるかっていうと全くない、
はい、
そうすると帰って何ができるかっていうところを思うと、うんうん、やっぱり例えば通訳をやるとか、
はいはい、
ね、そんなことしかなくなってくる、うん、で果たしてこれでいいんだろうかって、うん、技能実習っていう名のもとにやってるけれども、うん、じゃあインフラなけりゃ帰ったで何もできへんやん、
そういうことですよね、
っていうこと、
うん、
そしたらそれ以外に何かないかっていうとは、うん、やっぱり僕は一つは日本人の心というか、
うん、
そういうあの思い、
うん、
こういうのを理解して、あ、日本人ってこういう気持ちで生活してるのかとか、うん、これはこの気持ちはやはり自分らにはないところだなって感じてくれて、
うんうん、
それを持ち帰ってもらうっていうことの方が僕大事で、だからずっとあの日本のファンになって帰ってもらいたいっていうのはそういうところなんですよ。
それは社長の理念としたらそうですか。あの日本のなんていうんですか、技術とか、うん、そういうこう文化を、うん、いいとこを持ち帰ってほしいっていうのが一番なんですね。
そうですよ。そんな人がね、うん、例えばミャンマーに来てね、うん、まあ、ミャンマーに帰ったとして、うん、じゃあどう思うかあれですけど、うん、そんな人が日本に対して攻撃しようと思いますか。
そういうことですよね。